今日も皆さんとご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。初めていらっしゃった方、ようこそいらっしゃってくださいました。心から歓迎します。久しぶりに見えられた方もお会いすることができて嬉しく思っています。ここでこういうふうにしてご一緒に礼拝をすることができることも、親子室でご一緒に礼拝をしている方、またインターネットを通してこのメッセージを聞いていらっしゃる方、私たちはそれぞれのところから神様に招かれてここに集まることができました。ぜひお一人お一人が教会から戻っていくときに素晴らしい歩みへと送り出されてほしいというのが私たちの願いです。今日教会の扉をくぐって階段を上ってここに来られた、その道を逆に階段を降りて扉を出てそれぞれの生活に戻っていく、その時に神様がそこに備えられた素晴らしい歩みを受け取ってほしい、そこに大きな喜びを見出してほしい、そのために教会がお役に立つものでありたいと願っています。礼拝終わりましたらロビーのところにいますので遠慮なく声をかけてください。教会について知りたいこと、ご自身について知っておいてもらいたいこと、祈ってほしいこと、どんなことでも構いません。遠慮なく声をかけていただきたいと思います。この礼拝ではご一緒にルカの福音書の前半のところを読んできています。イエス・キリストの姿を見、その姿を私たちはどう捉え向かい合って歩んでいくのだろうか。ちょうどそのイエス・キリストについて書かれているところに、ただ、ただという言葉が出てきますので、そこを拾い上げてご一緒に見てきました。今日のところには、ただ、信じなさいということが言われています。ただ、信じなさい。その言葉は、そして私たちの現実の歩みは、本当にイエス・キリストとはそれでは信じるに値するのですか？本当にその方は私が願い求めて信じるに値するお方なのですか？そういう問いかけを起こさせるものです。ぜひ今日読む福音書のところから、ご自分の答えを見出していただきたいと願います。今日の箇所は遡ること40節のところからそのストーリーが始まっています。ルカの福音書の第8章の40節のところです。さてイエスが帰られると、これはカペナウムの町に戻ってこられたことを意味しています。群衆は喜んで迎えた、みなイエスを待ちわびていたからである。かつて一緒に歩んだイエスが違う町に出て行った、そして今戻ってきた、各地で素晴らしい教えを説いた、不思議な御業を行った、人々を助けた、そのイエスが私たちのところに戻ってきた、みんなが喜んでこぞって彼を迎えます。待ちわびてイエスのもとに群がってきました。その大勢いる中に一人の人物が名指しされます。するとそこに41節、ヤイロという人が来た。この人は街道管理者であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来ていただきたいと願った。このヤイロという人は街道の管理をしている人だと言われています。その街道というのはユダヤ人の町に一つあるユダヤ人の会合堂、シナゴーグと言われるものです。街道管理という役目はもちろんそこがきれいに快適に整っているようにという意味での建物の管理をする人でもあります。またそこで行われる賛美が、聖書の朗読が、その解き明かしがきちんと誰の当番でどういうふうに、そういうことを整える役割でもあります。さらにはいつもそこに来る、つまり町の人たちが 健康で、それぞれ守られて、心も健やかに歩んでいるかどうかというお世話をする。そういう意味での管理役でもありました。ということは、それだけ多くの能力を求められましたし、彼はそこに役を果たしていたということは、人々から十分に信頼され、また能力もあったということを意味しているでしょう。その彼が、今イエス・キリストのもとに来て、足元にひれ伏してお願いをします。ここでは、彼が街道管理者として立派にやっているからという意味で、イエスのもとに来ているのではありませんでした。先ほどの賛美歌の中に、いさおなき我をというふうに出てきました。そのいさおというのは、成功の功という字です。功績の功という字です。匠編に力というふうに書きます。青木いさおというプロゴルファーがいますけれども、そのいさおです。どういう意味かというと、成功、功績ということからわかる通りに、立派に成し遂げて、人の前に誇って認められることという意味です。で、先ほどの賛美歌は何を言ってるかというと、いさおなき我を。何ら人が認めて、褒めて私を称賛するところのない私。街道管理者というのは、そういう意味で言えば、みんなに信頼されて、この人は立派な人だ。私たちのためによくやってくれてる。言われて叱るべき人物です。いさおあるんです、彼は。でも、今彼がイエスの足元にひれ伏してお願いしているのは、私は街道管理者です。よくやっています。イエス様どうぞ私の願いを聞いてください。と、胸を張ってきたのではなく、足元にひれ伏してお願いをしました。私はあなたの前で、何ら胸を張って出れるようなものではない。あなたにお願いをする資格があるわけでもない。でも、あなたにお願いをせざるを得なくて私はここに足元にひれ伏しているんです。理由は、彼の大切な一人娘、12歳になるその娘が死にかけていた。彼はおそらく自分のつながり広がりで頼れるところ全てに当たったことでしょう。お金もいくらでも積むと言ったことでしょう。高い薬も買ったでしょう。信頼できる医者も呼んだでしょう。でもその一切をもってしても助けることのできない12歳の娘、最後の頼りになるイエスのもとに来て、私は何者だからというのではない、ただあなたにこれをお願いしたいのだと、私の家に来てください、どうすることもできない状況を持って彼はこのイエスのもとに来たのでした。そしてその状況はさらに取り返しのつかない状況になってイエスの前に提示されます。今日読んでいただいたところです。49節、間に一人の人とのやり取りが挟まれた。あと、その話をまだしているときに、街道管理者の家から使いの者が来てこう言いました。あなたのお嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすことはありません。もうという状況が訪れてしまった。今までは、死にかけていたということならば、百に一つ望みがあるかもしれない。だからイエスのもとに来た。一心に願った。来て欲しかった。でも、もう。残念ながら、もう。その限界の向こうに、状況が及んでしまった。取り返しのつかない状況になってしまった。巻き戻して回復することのできない現実が、訪れてしまった。その時にイエス・キリストがおっしゃったのが、ただ信じなさい。ただ信じなさい。本当ですか？ もうというこの状況に及んでなおあなたは信じなさいと本当に言うのですか？あなたはそれを言うだけの人物であるということですか？私が本当にあなたにまだ信じて求め続けていいんですか？あなたは本当にそういう人物なのですか？それに対する答えをこの聖書の箇所はイエスの二つの姿を描きながら答えてくれます。一つは神の現実をもたらす方、もう一つはあなたのところにまさにそれをもたらす方、この二つの側面です。イエスは神の現実をもたらす方でした。娘が亡くなったという知らせを聞きながら、イエスはなおヤイロの家に向かって行かれました。するとそこには52節、人々が皆娘のために泣き悲しんでいました。街道管理者の家、家族をみんな慕っていました。お世話になっていました。そこの一人娘が亡くなりそうだということで、みんな気にかけていました。祈っていました。ある人はそのつてをたどって薬草を手に入れたでしょう。ある人はお医者さんを連れてきたでしょう。みんなで祈って求めて、絶対にこの子が死なないように。そうやって共に歩んできた中で、家の中が静かになり、その戸を開けて人が出てきて、お嬢さんは今息を引き取りました。皆にそう告げる声がしました。そのことを知った彼らは失望の中で、大きな悲しみの中で、家族の痛みを代弁するとばかりに泣き悲しんで、その喪に服する歩みを共にしようとしていたんです。そこにイエスが来ました。イエスはそこでなんと、泣かなくてもよい、死んだのではない、眠っているのだと言うのです。何をバカなことを言っているのか、人々は嘲笑いました。私たちはあなたが来る前にこの娘のために必死で祈り見守りながら歩みを共にしてきて、この動かない死の現実に今直面して、誰よりも何よりも私たちはそれを一緒に見て経験してきた。後から来てあなたが何をそんな気休めのようなことを言っているのか、頭がおかしいのではないか。これが私たち人間が持っている現実、常識、そして限界です。しかしイエスは、それは死んでいるのではない、眠っているのだ、この娘に命を取り戻すという現実をもたらします。これは人には到底考えることのできない、そして実現することのできない神の現実です。私たちは知っています。眠っているのと死んでいるのとは違う。特に肉体の機能として心臓が止まるとか呼吸が止むとか、そういうことを言わなくても、おそらく大切な方の死を見取った方のある方ならそのことを知っていらっしゃるでしょう。その息絶えた瞬間に、今と全く同じ肉体が横たわっているのに、そこにもはや命がない、瞬時にして理解させる何か、もうこの人が生きていないのだということを嫌おなしに突きつけるあの感覚、ただ静かに眠っているのではない、死んだということ。死と眠りとは大きな違い。でもそれをこともなげに 眠っているのですとは何と。浅はかな愚かな現実を知らないたわごとを人々は嘲笑いました。しかしイエスはそこに神の現実、神のみがもたらすことのできる命を回復するという御業を行われた。そのことゆえに、それができる方であるゆえに、人の現実の枠を超える神の技をもたらすゆえに、ただ信じなさいとイエスはおっしゃったんです。先ほどこの出来事の前に差し挟まれている一人の女性のストーリーが出てきますと言いました。それは12年間女性特有の病気を患ってイエスの御衣に触って癒された女性のストーリーでした。ここに明確なストーリーのコントラストが提示されます。かたや12年の病の後イエスに出会って癒された人、かたや12年の健やかな歩みの後瀕死の重病になりイエスキリストに出会うことなく死んだ少女、明と暗、明確なコントラストです。しかしその女性の二人の狭間に立ってイエスは実は同じ二つのことを言われる。それは信じるということと神の平安ということです。48節のところ、長丁を患って12年の後にイエスに触って癒された人にイエスはこう言いました。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。イエスキリストに触りさえすれば癒される、そう信じて求めて人混みをかき分けてイエスの御衣に触った、そのあなたの信仰があなたを治した。もはや人々から隔離されることのない、落胆の中で生きることのない、絶望の淵を歩むことのない、安心して神の安らかさの中に生きなさい、神の平安の中に歩むように。そしてあなたのお嬢さんは亡くなりましたという、彼を絶望のどん底に突き落とす知らせを聞いた父親に向かってイエスはこう言います。ただ信じなさい、恐れないで、あなたをこれからどんな歩みが待っているかを思えば、恐れが絶望があなたを奈落の底に叩き落とすだろう。しかし恐れない、神の与える平安の中、ただ信じなさい。あの女性がイエスに触りさえすればと願ってその御衣に触れたように、あなたもまたイエスのもとに来ればと私のもとに来てひれ伏した、その信仰をなお持ち続けて信じなさい。でももうという現実が来てしまったではないですかと、そんな現実が逆戻りするはずがないじゃないですか、もう手遅れじゃないですか、ただ信じなさい。このところで言うただという言葉はたった一つのという言葉です。ものという言葉が使われます。ステレオモノラルとかモノクロとかいう時に出てくるあのものです。たった一つのという言葉、あなたは私のところに来た時に八方手を尽くして、もはやどこにも助けがない、たった一つ唯一の手がかり、足がかり、助けを求めるところとして私のところに来た、その信仰そのままに、あなたの名をすがりつくべきただ一つのものとして私を信じなさい、もうという状況もそれを妨げるものではない、なおただ信じる、神の現実をもたらすことのできる方は信じるように進めることのできるお方。そしてもう一つの姿を見ていくときに、もう一度私も信じてみようかと、私たちの心に その思いを起こさせるものがあります。それは近づいて手を差し伸べるイエスの姿です。イエスがカペナウムの町に戻ってきた時、人々がそこに押し寄って、多くの願いを持ってリクエストを持ってイエスを取り囲みました。しかしそのイエス・キリストは、その中でも数ある願いの押し迫る人々の中でもヤイロの言葉を聞き、その人混みをかき分けてヤイロの家に向かって歩き始めていきました。ちょうど救急車が現場に向かっていくときに、他の車を道を寄せさせて、そこをサイレンを鳴らして現場へ急いでいくようです。それなのに、その人混みの中で自分のイエス・キリストを触る者がいて、そして癒しの奇跡が起こった。それでヤイロの家に向かって着くのが遅れてしまいます。とんだ邪魔者です。救急車が現場に向かっていたら、そのところに病人が倒れていて、この人も助けなければいけない、この人を助けていたらあっちが間に合わない、そんな状況で、そばにいた街道帰りのそのヤイロは、それこそもどかしい思いをしたに違いありません。一刻も早く私のところに行きたいのに、なぜこんな人が、後にしてくれればいいのに、他の日だったらいくらでも会ってもいけるとも、今はこの私の家に、しかも悪いことにその話をしている最中に、もうという知らせが伝わってくる。この人がこの時間を取らなければ、イエスが私の家の戸口に立って娘は助かったかもしれない。この人のゆえに、もうという知らせを今聞かなければいけない。しかしそのこともまたイエスの足をとどめるものではありませんでした。イエスはなおも、もう煩わす必要はありませんと言われるにもかかわらず、足を運んでヤイロの家の前に行き、それを取り囲む人々に声をかけて、その人々の嘲笑う中、扉を開けて家の中に入っていく。ついてきた群衆を、取り囲んでいる民衆を全部横に置いて、後ろに置いて、あなた方はここで待っているようにと言って、12人いる弟子たちも3人だけを連れて、お父さんとお母さんと全部で6人でこの家に入って、扉に手をかけて開け、そして少女が寝かされている部屋に入って、寝かされている傍らに立ち、そして手を取って声をかけて、少女よ、子供よ、起きなさい。イエスは神の現実をもたらす方です。遠く離れてではなく、必要のそのただ中に、ご自身で近くに身を寄せられて、あなたのもとにもたらされる方です。イエスは神です。天高くすべ治める、全人類の崇高なあがめられるべきお方です。でも私たちから遠く離れている方ではありません。あなたのたった一人、あなたの本当の必要に応えるために、何をかき分け、どのような遮るものがあったとしても、それを乗り越え、最も親密なところに腰を下ろして、手を取って声をかけて、神の現実をもたらしてくださる方です。あなたの必要と願いについて、今日来られている方の中で、ああ、まさに私はこの街道管理者のように、他にどういうふうに手を尽くしても、もうどこにも助けがない、 わからないけれども、半信半疑だけれども、この方のもとにしか救いを求めることがないと、イエスのもとに来られた。教会の門を叩いた方がいらっしゃるかもしれません。イエス・キリストがあなたの祈りと願いに確かに寄り添って答えてくださる方、その導きがあるようにと私たちも心から願い祈っています。どうぞ神様、あなたのところにしか私の助けがないんですと、そのままを祈ってください。ここにいらっしゃる皆さんの中には、ああ確かにそういう日が私にもあった、でももう私はもうという線のこっち側をもう行って、もう取り返しがつかない、もう望みをかけてみようもない、もうそれは終わったこと、もうこの失望絶望の中にしか生きられない、とっくに諦めた。それゆえに信仰といったときに、自分の中にでもどうせ私の一番大切なことは神様は答えてくれなかった、そんな思いを持ってこの礼拝の席にご一緒している方ももしかしたらあるかもしれません。どうでしょう、私が信じる信仰がいっぱいあるからとかそういうことではなくて、もしイエス様がもうという現実の中で、それでももうイエスを煩わす必要はないと言われる状況の中で、あえて喜んで煩わされようと足を運んで、あなたの現実にもう一度イエス様が本当に望んでくださるとしたら、私はこの方にもう一度、なんだかんだ言っても絶対に私は結局あなたしかいないの。あなたを信じて求めるしか結局私にはない。たくさん信仰深く信じられるからではなくて、もはや何も持たないすがるしかない私はこのお方を信じる、もう一度もう一度その希望願いを神様の前に持ち出してみませんか。皆さんの中には大切な方がまさにこういう祈りと願いと思って歩んでいらっしゃる方があると、ご家族が友人がこの街道管理人のようにイエスの前にひれ伏して切に願っている祈り、それを共に歩みながら祈りを同じくしている素晴らしい信仰の仲間の一人一人、ぜひ祈り続けて支えていただきたい。私たちはともすればもうという私たちの現実の中で希望を失い歩んでしまうもの、その時なお希望を持って祈り続けてくれる人のいる、なんと幸いなことでしょう。ぜひその一人になっていただきたいです。求め続ける信じ続ける友のために祈り続けるものであってください。お一人お一人にとって神の現実をあなたのもとにもたらされるイエス・キリスト、この方と共に歩んでいただきたい。しばらくお祈りの時間をとります。ぜひ心の内にある思いをそのまま神様にぶつけてください。黙祷の中で皆さんの思い、あなたの思いを神様に祈っていただきたいと思います。しばらく黙祷の時間をとりましょう。 平安のうちに行きなさい。我らの救い主、イエス・キリストの深き恵み、作り主なる神の愛、助け主なる聖霊の親しき交わりが、お一人お一人の上に、これからのち、とこしえまで日々豊かにありますように。アーメン。